一般質問、ここはどうなるの？紙面の都合により発言の一部を掲載しています。詳しくは役場等に備え付けてある会議録をご覧いただくか、インターネットでご覧ください。なお、12月定例会の会議録は3月頃には閲覧できる予定です。各議員の写真の横にある二次元コードを読み込むと、本会議での質問動画がスマートフォンやタブレット端末でご覧になれます。加谷貴之議員、川は大切な存在、ダムと連携強化。問い、自然豊かな本町にとって中津川は大切な存在です。さらに魅力を高めるためには、国や県宮ヶ瀬ダムと連携強化していくべきだと思いますが、町の考えを伺います。答え、低体内チーズ貯蔵、引き続き官民連携、町長、官民連携によりダム低体内を活用したチーズの貯蔵という全国でも珍しい取り組みが始まりました。魅力をさらに高め、引き続き多くの方に訪れていただけるよう、国や県、事業者とより一層の連携強化に努めます。水辺活用協議会等の設立へ。問い、本町では水源地跡地の事業が本格的に始まるため、地域住民や団体、組織、民間事業者等による協議会を設立し、さまざまな意見を収集することが必要になると思います。その中でも地域住民の声が一番重要になると思われますが、協議会を設立する場合に、周辺住民との関わりはどのようになるのか伺います。答え、課題改善や維持管理、住民参加は大変重要。商工観光課長、河川空間のオープン化により、地域が騒音等の影響を受ける可能性があるため、その適用要件に河川敷地を利用する区域、施設、主体について、地域の合意が図られていることが規定されています。地域住民が協議会の構成員として加わることで、利用に関する課題改善や維持管理への協力が得やすくなることから、周辺住民との関わりは大変重要です。河川空間のオープン化とは、地域の合意を受けた上で、民間事業者も河川で営利活動等を行えること。花上勲議員、内容や表現に違い、教科書採択の考え。問い、現在出版されている教科書は複数あり、特に歴史教科書は取り上げる内容や表現に大きな違いがあります。そこで、教科書採択の基本的な考え方を伺います。答え、学習活動に重要、綿密な調査研究。教育長、教科書は児童生徒の授業や家庭での学習活動において重要な役割を果たすものです。その採択については、教育委員会の権限と責任において、綿密な調査研究をした上で、公正かつ適正に行っています。真実に基づいた正しい歴史。問い、子どもたちに真実に基づいた正しい歴史を教えるためには、特定の国や政治的立場に偏らず、歴史を自ら検証できる力を育てる教育が、正しい歴史教育につながると思います。本庁では、事実に対する解釈や個人の考えを含む真実を、教師が生徒に教えるのではなく、子どもたちの中で生成されるよう、授業展開を工夫されているようですが、どのような工夫か伺います。答え、他者と議論する学習活動を工夫。指導室長、生徒が各時代の特色と歴史の大きな流れを多面的かつ多角的に考察して表現することができるよう工夫しています。奇襲の学習や新たに調べたことなどをもとに自分の考えを持ち、他者と議論することで自分の考えを再構成しながら深めていくような学習活動を行っています。 井上博明議員、危険木伐採費用補助制度の創設。問い、令和6年12月議会で、危険木伐採に関わる費用の補助制度を創設するように要請しましたが、改めてその考えについて伺います。答え、対策の強化が必要。費用の後押し検討。町長、近年は道路に面している緑地帯からも倒木事案が発生していることから、対策の強化が必要であると考えています。公道や電線等に被害を及ぼす恐れのある危険木の伐採費用について後押しできないか、より良い方策の検討を進めています。観光・産業連携拠点づくり事業、施設の整備や維持管理手法。問い、本庁が進める観光・産業連携拠点づくり事業は、観光振興と産業活性化を両立させる重要な取り組みです。近年、自治体において施設を建設する際に入札が不調になる事案が発生しています。こうした中、施設の整備や維持管理手法として、包括的民間委託や指定管理者制度、PFI 等が考えられますが、町長の考えを伺います。答え、民間ノウハウ活用、効果的な手法協議。町長、井上議員から発言があったように、包括的民間委託や指定管理者制度といったさまざまな手法があるため、民間のノウハウを活用し、効果的で適切な手法が見出せるように協議をしています。その他の質問項目、有害鳥獣対策について。
鈴木伸一議員、かなちゃんパスへ影響と今後の対策。問い、かな中バスの高齢者割引乗車券、かなちゃん手形の制度変更による影響と今後の対策について町の考えを伺います。答え、購入費助成が可能。最善策を検討する。町長、制度変更に伴う影響を考えると、今後の高齢者外出支援について、さまざまな角度からの検討が必要だと考えています。また、助成がある場合に、払い戻しをできなくするシステム改修により、購入費助成が可能な環境が整いつつあることから、最善策を検討します。働き方改革推進の取り組み。問い、町職員の健康管理や働き方改革推進の取り組みについて伺います。答え、定期健康診断の実施、DX で事務の効率化。町長、健康管理面では年に一度の法定検診のほか、ストレスチェックや大腸がん検診等に加え、町職員親睦会が行っている人間ドック受診者への助成事業に対する補助金の交付、さらに臨床心理士による心の健康相談事業を実施しています。また、働き方改革では、勤怠管理システムの導入により、勤務時間が効果的に把握できる体制を整備したほか、住民課において、新たな受付番号の発券機システムや、書かない窓口を導入するなど、DX により住民の利便性の向上を図るとともに、事務の効率化を進め、職員の負担軽減を図っています。岸上敦子議員、総合防災訓練、成果と課題。問い、令和7年6月に実施した総合防災訓練の成果と課題について伺います。答え、役割や連携等検証、訓練不足等が懸念。町長、多言語機能別消防団による応急避難所の設置訓練等のほか、多くの企業と相互に連携した実効性のある訓練を通じて、適切な役割分担と相互連携協力の検証ができました。一方、個人備蓄や 危機意識が浸透していないことや、自主防災組織の人材不足や、より実践的な訓練の不足が懸念されています。RS ウイルス感染症、認識及び予防対策。問い、RS ウイルス感染症は、年齢を問わず、何度も感染を繰り返し、特に基礎疾患を有する高齢者は重症化のリスクが高いことが明らかになっています。そこで、RS ウイルス感染症への認識及び予防対策について伺います。答え、引き続き注意喚起、国の詳細情報を注視、町長、手洗いや消毒、マスクの着用などが予防に有効であるため、引き続き注意喚起を図ります。また、60歳以上や妊婦を対象にワクチンを任意で接種でき、そのうち妊婦を対象としたものは、令和8年4月から全額公費負担の定期接種とする方針が国から示されました。今後、国からの詳細な情報を注視しながら、感染予防対策に万全を期していきます。井出和美議員、ファボタウンシステムの考え。問い、ファボタウンは住民や出身者、行政、地元企業、学校、団体などを地元が好きという共通項でつなぐ公民連携のコミュニケーションサービスです。そこで、そのシステムに対する町の考えを伺います。答え、先進事例と認識、導入に向け研究。総務部長、進学や就職で地元を離れた若者と地域とのつながりを継続させ、Uターンや地域貢献につながる先進的な取り組みと認識していることから導入について研究します。奨学金代理返還企業への支援。問い、従業員の奨学金返還を企業が肩代わりする代理返還制度には3700社以上登録しています。また、自治体による返還支援も全都道府県とおよそ5割の市区町村で実施され、返還者の経済的な負担軽減や企業の人材確保につながっていますが、これらの企業の取り組みに対する町の考えを伺います。答え、企業へ周知啓発、先進事例を参考。町長、奨学金代理返還制度は、若者の経済的負担軽減はもとより、企業にとっては人材確保や経費の一部として課税優遇などのメリットが考えられます。さらに、本庁にとっても若者の流出防止や地域経済の活性化による税収増等のメリットが考えられることから、企業への周知啓発のほか、他自治体の先進事例なども参考に、企業の取り組みに対する支援を研究します。安倍孝幸議員、希釈放流方式裁量、回収等の費用予測。問い、固形物を取り除き、水で薄め、公共下水道へ投入する希釈放流方式を採用した場合にかかる回収費用及び建屋を含めた回収や建て替え等にかかる費用予測について伺います。答え、機器類更新およそ19億円、建て替えでおよそ22億円、環境課長、施設整備等方針検討業務における複数のプラントメーカーからの平均見積もり額では、既存建屋を使用し、機器類を更新した場合はおよそ19億円、建て替えた場合にはおよそ22億円を見込んでいます。衛星プラントの今後について、問い、衛星プラントは竣工からおよそ40年が経過して老朽化が進んでおり、施設維持や修繕にかかる費用は増加する反面、今後の人口減少とともに、飼尿や浄化槽汚泥の搬入量の減少も予想されます。 そこで処理方法を変更するとともに、建物の大幅な改修、もしくは建て替えが必要と考えますが、町の考えを伺います。答え、下水道普及や人口減、方向性について判断。町長、公共下水道の普及や人口減少により、飼料等の搬入量は、創業当初と比較して 35% 程度まで減少しています。引き続き、効率的で持続可能な衛生プラントの在り方の検討を進め、施設の運用状況や費用対効果等を見定めた中で、今後の方向性について判断をしたいと考えています。
渡辺元議員、公共交通利用実態、移動手段等の確保。問い、本町は公共交通の町民満足度が低く、高齢化とバスの減便により拍車をかけています。地域公共交通の利用実態に合わせた柔軟な移動手段の確保と、公共ライドシェア導入の考えについて伺います。答え、地域の実情に即した交通手段の確保・検討。町長、現在策定を進めている地域公共交通計画では、バス交通を補完するための新たな交通手段について、地域の実情に即した交通手段の確保を検討していきます。自治会の今後の在り方。問い、自治会の今後の在り方について、令和6年度からスタートした住民共同化での自治会対応と、その成果について伺います。答え、区長会との連携、粘り強く取り組む。町長、区長会と連携しながら、加入率アップに向け、できる取り組みを一つ一つ積み重ねていますが、生活様式や価値観の多様化などにより、隣近所の付き合いが希薄化し、地域自治への関心が薄れてきている中で、それを高めていくことには難しさがあります。今後も区長会と連携をより一層図りながら、粘り強く自治会加入率の向上につながるような取り組みを模索します。佐藤理恵議員、オーバードーズ、乱用防止と対策。問い、精神的苦痛から逃れるため、若者の間で市販薬を大量に服用するオーバードーズが急増しています。市販薬乱用を防ぐため、本庁の対応や啓発活動について伺います。答え、啓発活動を県と連携、授業等で危険性学ぶ。町長、県と連携を図り、薬物乱用防止ポスターの掲示や、広報等での周知、薬物乱用防止キャンペーンを行い、啓発活動に取り組んでいます。また、小中学校では、保健体育などの授業で、薬物乱用の危険性について学んでいます。引きこもりの実情と支援状況。問い、2023年の内閣府調査によると、生産年齢人口における引きこもりの推計は146万人で、増加傾向にあることから、国も支援に対する取り組みを強化しています。そこで、本庁の引きこもりの実情と、その支援の状況について伺います。答え、家族の孤立防ぎ、適切な支援整備。町長、重要な地域福祉課題の一つとして位置づけ、引きこもり状態にある人やそのご家族が孤立することのないよう、適切な支援につながる仕組みの整備に努めています。また、実態把握がしにくい課題であり、正しい理解の普及啓発を続けながら、相談しやすい環境整備に努めるとともに、国や県、民間団体等との連携を深め、 誰もが安心して暮らせる地域づくりを推し進めます。
熊坂健太郎議員、町防災行政無線、維持管理の取り組み。問い、防災行政無線は、災害時に迅速かつ確実な情報伝達を担い、町民の生命や財産を守る重要なインフラの一つと考えますが、その維持管理の取り組みについて伺います。答え、業者による定期点検、適切対応に万全期す。町長、維持管理にあたり、専門の委託業者による定期点検を行っています。故障や不具合が確認された場合には、必要に応じて予備機器への切り替えや、応急復旧を行うなど、適切な対応ができるよう万全を期しています。消防職、団員の熱中症対策。問い、消防職員や消防団員は、真夏の訓練や消火活動、救助活動などにおいて、高温多湿の環境下で長時間体を動かすことが多く、熱中症のリスクが非常に高いです。そのため、組織としてしっかりとした対策が必要だと考えますが、熱中症対策の現状について伺います。答え、冷却ベスト着用、活動時間の工夫。町長、災害時には保冷剤を装着できる冷却ベストの着用や、スポーツドリンク等を車両に常時積載して対策を講じています。また、長時間にわたる活動が発生した際には、隊員の健康を第一に考え、活動人員のローテーションを行っています。消防団では、日中の活動は避けていただき、涼しい夜間にポンプの試運転を実施するなど、熱中症の予防に努めています。加谷博夢議員、中津河岸段丘、魅力ある空間。問い、中津大塚地区から六倉地区にかけての河岸段丘は樹木が生い茂っています。眺望の確保と住民が親しみやすい魅力ある空間づくりが可能だと思いますが、町の考えについて伺います。答え、伐採厳しく規制、新たな整備困難。町長、この区域は土砂災害特別警戒区域に指定されていることから、流木の伐採などが厳しく規制されています。新たな整備事業を町が主体的に実施することは難しいと認識しています。図書館と書店との共同。問い、この20年間で全国で4分の1の自治体から書店が消えています。経済産業省の書店活性化プランでは、書店を文化創造の基盤と位置づけ、自治体との連携を提言しています。そこで図書館を拠点とした書店との共同事業の考えについて伺います。答え、久見堂町田市連携、先進的事例を研究。教育庁、本庁にも店舗を構える久見堂では、町田市と連携し、図書館の本の受け渡しや返却等を店舗で行うことができるサービスを実施しているなど、地域に根ざした読書環境の整備に努めている事例もあります。こうした先進的な事例を参考に、地域の実情を踏まえた図書館と書店との連携について研究していきます。
議会クイズに120名の方からご応募をいただきました。第184号から第187号までに寄せられたご意見、ご感想の一部を紹介します。愛川町のことが好きなので、次回の発行も楽しみにしています。10代、自分が選挙で投票した人をはじめ、それ以外の議員さんの意見や考え方が分かり、次の選挙の参考にもなります。40代、 年々議会だよりが親しみやすく読みやすくなっていると感じています。60代毎号表紙と裏表紙は楽しみの一つです。表紙写真の場所に立ち寄るためちょっと遠回りしてウォーキングしてみようと思いました。70代たくさんのご応募ありがとうございました。今後も議会だよりをよろしくお願いします。常任委員会1月所管事務調査。常任委員会が所管する事項について調査するため1月16日金曜日に所管事務調査を実施しました。総務建設常任委員会。事業説明1 A 町70お楽しみ抽選会
開催経費等。
2役場本庁舎新庁舎庁舎分館エスコサービス委託料。3宮ヶ瀬ダムナイト放流開催経費。現地調査4消防団車両小型動力ポンプ購入費。5諏訪住宅 E の1号棟屋上防水改修工事。
教育民生常任委員会。
事業説明
1病児保育事業費補助金。2助け合い外出支援事業補助金等。
現地調査3田代小学校体育館防球ネット購入費。4相川製園照明器具 LED 化改修工事。5中津公民館3階プレイルーム東幼児室エアコン設置工事。
第38回議会クイズ。問1、3月上旬から世帯主宛に引き換え券が郵送される振興券の名称は何でしょうか。1、愛川元気応援券。2、愛川暮らし応援券。3、愛川暮らし盛り上げ券。問2、1月16日に常任委員会による所管事務調査を実施しました。消防団車両小型動力ポンプ購入費を現地調査したのはどの常任委員会でしょうか。1総務建設常任委員会。2教育民生常任委員会。3広報校長常任委員会。問3、議会だよりは読者の皆様に情報をより多くお伝えできるよう二次元コードを掲載しています。今号で掲載している二次元コードの数はいくつでしょうか。1、10、2、16、3、20。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号、また必ず議会だよりの感想、紙面の見やすさなどをご記入の上、宛先のいずれかの方法で応募してください。締め切り、3月31日火曜日、郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392 墨田 251-1 議会事務局。ファックスの場合 046-286-5021 電子メールの場合議会 gikai@town.aikawa.kanagawa.jp オンラインでの場合、二次元コードを活用して応募ができます。この議会だよりの中に答えがありますので、最初から最後までよく読んでみてください。
正解者の中から抽選で3名の方に商品券をお送りします。正解と当選者名は次号で発表します。QR コードがあります。第37回議会クイズの答えと当選者。前号の議会クイズの正解と当選者は次の通りです。正解、問1、3、10月15日。問2、1、833万2500円。問3、3、12枚。当選者、吉岡みゆき様、山本律子様、関戸哲也様、以上3名。町議会との意見交換会。より一層の開かれた議会を目指すため、令和8年度も町民の皆さんと意見交換会、ワールドカフェ方式を実施します。日時、令和8年6月27日土曜日、午後1時30分から、会場、役場4階会議室。なお、詳細は議会だよりや、町議会ホームページで改めてお知らせいたします。議会定例会のお知らせ。令和8年3月定例会の日程は次の通りです。会議はいずれも午前9時から開会します。日程が変更になる場合もありますので、詳細は議会事務局にお問い合わせください。また、その運営について協議決定する議会運営委員会は2月18日に開催する予定です。令和8年3月定例会日程、予定、2月27日金曜日、本会議、施政方針、議案の説明、3月2日月曜日、本会議、一般質問、3日火曜日、本会議、一般質問。6日金曜日、本会議、個人総括質疑。9日月曜日、本会議、会派代表質問。10日火曜日、総務建設、教育民生常任委員会。13日金曜日、総務建設常任委員会。16日月曜日、教育民生常任委員会、17日火曜日、総務建設常任委員会、18日水曜日、教育民生常任委員会、25日水曜日、本会議、委員長報告、討論採決。議会だよりは、愛川町録音ボランティアグループ楓の会のご協力により視覚障害者用に CD 化されています。ご希望の方は社会福祉協議会へご連絡ください。電話 046-285-2111 内線3792。
愛川ほっこり写真館。新たな年を迎え、1ヶ月以上経過しましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。2026年も愛川町発展のため、議員一同、より一層精進してまいります。本号でも愛川町の魅力をお届けするため、各委員が町内を巡り撮影してきました。それぞれの写真を見て、心がほっこりしていただければ幸いです。7枚の写真があります。1、落葉樹、空に描くは大輪の花。紅葉した落葉樹が大輪の花のようです。2、小沢から象が出た像。郷土資料館のエントランスに、小沢から出土した古代象の化石標本、レプリカが迎えてくれます。3、悠久の時、大木の根でトンネルができています。4、小鳥の場、熊坂遠い作。愛川町出身の画家、 熊坂桃井の作品、雪が積もる木々の中で小鳥が羽を休めています。5. 坂本地区の天野神社。鳥居からまっすぐ先に社殿が見えます。6. 中津地区の中霊塔。静かに佇む中津中霊塔。花がそっと添えられています。7. 道端に落ちた種から咲く花。道端の小さな黄色い花。写真終わり。議会だより愛川第189号は、令和8年5月15日発行配布予定です。編集後期。今号は改選後の新たなメンバーによる最初の議会だよりとなります。令和7年の議会クイズには多くの方からご応募いただきました。寄せられたご意見やご感想は今後の広報活動に生かし、より議会活動が町民の皆様に伝わるような議会だよりの作成に努めます。また、令和8年度も意見交換会を開催して、校長活動にも尽力し、さらに新しい取り組みにも挑戦したいと考えています。引き続き、わかりやすい紙面作りと、議会へのさらなる町民参加を実現できるように努めていきます。広報校長常任委員会、委員長、熊坂健太郎、副委員長、佐藤理恵、委員、加谷隆之、花上勲、阿部隆之、鈴木真一、井出和美、井上博明。以上で音声版議会だより愛川第188号を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ、楓の会でした。